お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
前立腺は膀胱の下にある小さな器官で、男性の生殖機能に関わる役割を担っています。年齢とともに前立腺には様々な変化が起こります。その多くは陽性ですが、中にはがんが原因となるものもあります。オーストラリアでは男性のおよそ5人に1人が生涯のうちに前立腺がんと診断されるとされています。前立腺がんは初期の段階では自覚症状がほとんどありません。だからこそ自分のリスクを知り、検査が必要なタイミングや選択肢について GP と相談することが大切です。今週のオーストラリアエクスプレインドでは、前立腺がんの早期発見や治療、そして向き合い方についてお伝えします。男性の前立腺はくるみほどの大きさで、膀胱の下にあります。デクラ・マーフィー氏は泌尿器科医の教授で、メルボルンのピーター・マッカラムがんセンターで泌尿生殖器腫瘍科のディレクターを務めています。精子と混ざって精液となる液体を作り、精子を守り栄養を与える働きがあります。つまり前立腺は射精において重要な役割を担っています。マーフィー教授でした。男性は年齢を重ねるにつれて、一般的に前立腺が大きくなります。この陽性の肥大によって、尿を体の外へ運ぶ尿道が圧迫されることがあります。それにより夜中に何度も起きてトイレに行くこともあると、オーストラリア前立腺センターの泌尿器科、ナースプラクティショナー、ヘレン・クローさんは話します。これは陽性の肥大で、がんではなく加齢によるものです。しかし前立腺が大きくなると、膀胱から尿を十分に排出できなくなることがあります。こうした問題が起きて初めて男性は自分に前立腺があることを意識する場合が多いのです。クローさんでした。また前立腺に炎症や感染が起こることもあります。これは前立腺炎と呼ばれ、陰茎と肛門の間にある縁陰部に不快感や痛みを引き起こします。かなり辛い症状になることもあります。不快感で眠れない、座ったり運動したりすると非常に辛いと訴え、 GP を受診する男性もいます。クローさんでした。そして前立腺にがんが発生することもあります。通常前立腺のがんには症状がないとマーフィー教授は説明します。前立腺がんはそれほど深刻ではなく、経過観察で済む男性もいます。一方で非常に重症化し、深刻な症状を引き起こしたり死に至ったりする場合もあります。前立腺がんは世界的にも大きな問題です。最近発表された論文では、2020年から2040年の間に世界の前立腺がんの発症数が2倍になると予測されています。皮膚がんを除くと、前立腺がんはオーストラリアの男性に最も多く診断されるがんです。オーストラリアでは男性が80歳までに前立腺がんと診断される確率はおよそ5人に1人です。マーフィー教授でした。なぜこれほど多くの男性が前立腺がんを発症するのか、その理由は明らかになっていないとクローさんは話します。前立腺がんの原因は完全には解明されていません。しかし加齢や前立腺がんの家族歴、特定の遺伝子変異によって発症リスクが高まることがあります。また生活習慣がどのように関係しているのかについても研究が進められています。PSA、前立腺特異抗原検査は、血液を採取して調べる検査で、症状が現れる前に前立腺がんの兆候を発見するのに役立ちます。男性は50歳頃から定期的な PSA 検査が自分に適しているかどうか、GP に相談することができます。一方、リスクが高い男性は、 より早い段階で相談するよう勧められる場合があります。マフィ教授です。
Don't wait for symptoms if you're concerned about prostate cancer.
前立腺がんが心配な場合は、症状が出るまで待たないでください。前立腺がんと診断されるリスクが特に高い人もいます。例えば、前立腺がんの家族歴が強い人、遺伝子変異がある人、またアフリカ系カリブ人男性など、特定の民族的背景を持つ人です。こうした場合は、45歳頃から、検査について医師に相談することを勧めています。マーフィー教授でした。また、前立腺がんの対応は、診断時のがんの進行度や悪性度によって異なります。
Patients should be reassured that a diagnosis of prostate cancer
前立腺がんと診断されても必ず治療を受けなければならないわけではありません。実際、現在のオーストラリアのように診断時にがんが前立腺内にとどまっている患者が 90% を超える国では経過観察が適切な対応となるケースも多くあります。マフィー教授でした。積極的監視療法では、定期的な検査や診察を受けながら、がんの状態を見守ります。がんが進行している兆候が見られた場合には、治療が進められることもあります。悪性度の高い前立腺がんの場合は、手術や放射線療法、化学療法、ホルモン療法などが治療の選択肢となります。
There are many different tools that we now use to control
現在では前立腺がんを抑えるために様々な方法が用いられています。ここ10年ほどで、たとえがんがすでに他の部位に転移していても、患者が選べる治療法は飛躍的に増えました。マーフィー教授でした。がんの種類や進行度などによって異なりますが、早期に診断された場合、一般的に生存率が非常に高いとされています。ダニー・モエルさんは65歳の時、PSH が徐々に上昇していたため、GP から泌尿器科医を紹介されました。さらに検査を受けた結果、医師から前立腺全摘除術を勧められました。自分の生殖器官の重要な一部を失うことになり、性生活などにも大きな影響が出るのだと考えると、ことの重大さを実感しました。モイルさんでした。手術後、モイルさんの PSH は再び上昇しました。これはがんがまだどこかに残っているということです。もちろん前立腺は摘出されているので、そこにはありません。前立腺がん細胞は体のどこにあっても PSA を作り続けます。そのため PSH を調べることで体内のどこかにがん細胞が残っている可能性がわかるのです。モイルさんでした。その後5年間、モイルさんの担当医は PSH の経過観察を続けました。その後、放射線腫瘍医から7週間の放射線療法と6ヶ月間のホルモン療法を勧められました。昨年の数ヶ月は決して楽なものではありませんでした。治療後は再び定期的に PSA 検査を受けるようになりました。昨年末に受けた直近の検査では PSA が検出されなかったので、状況は良い方向に向かっています。モイルさんでした。クローさんによりますと、前立腺がんと診断された男性は、ショックや先行きへの不安など、さまざまな感情を抱くことがあります。ショックを受けるのはごく一般的なことです。今感じていることは全く自然な反応だとお伝えしています。情報を得て、今後の治療計画が分かれば、少しずつ気持ちも楽になっていきます。クローさんでした。前立腺がんと診断された人は、さまざまなサポートを受けることができます。クローさんのような泌尿器科のナースプラクティショナーに質問や相談ができるほか、継続的な経過観察など、専門的なケアも受けられます。モイルさんにとって、妻や家族の支えは非常に重要でした。また、自ら立ち上げに携わった地域の前立腺がん支援グループも大きな支えとなりました。
That's made a huge difference in having other blokes to talk to.
このグループのおかげで大きく変わりました。同じ経験をしている男性たちと話し、それぞれが抱える問題を共有し、支え合えるのは素晴らしいことです。これまで招いたゲストスピーカーからも、とても有意義な話を聞くことができました。モイルさんでした。前立腺がんに関する詳しい情報や地域の支援グループについては、オーストラリアン・プロステイト・センター・アンド・プロステイト・キャンサー・ファンデーション・オブ・オーストラリアのウェブサイトを確認してください。以上、SBS オーストラリア・エクスプレインド、フィル・チューサックのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。